はい、乾杯。
はい、で乾杯。イエス。いやー、てことで場所を変えましょう。
自分の畑でございます。
お願いします。
なんかもう野田邦くんからボードゲームの受け取りをして、その時にこのワゾッチっていうのはワードッチっていうのがついてたけど、これもアークライト販売なんだ。
そう、これが今こうしてるやつ。ちょっと何だ、俺何の話だっけ、そもそも
忘れた。
怪獣オンチャースやってるよって言って、それが一段落したのか、
うん、
一応ちょっと見てもらおう。これ撮れてんのか、これ
俺の撮れて
る。2人の間に置いた方
が、ああ、でも俺の方が声ちっちゃいからさ。
なるほど、
ちょっと俺の方にマイク寄せようかな。
ね、写真を見せるわ。ちょっとあまりにも佐々木が思った以上にボドゲのことを、今のボドゲのことを知らなすぎるんで、
ね、ボドゲーム界の浦島太郎。
ちょっと俺の携帯の画像を見せますよ、うん、これアークライトブース。
はいはい、お、本当にゴジラだ。
そう、フォトスポット、
うん、
ちょっと撮ってみた、
うん、
感じで今アークライトブースの写真を見てもらっていて、ほら、
へえ、
ちょっとフィギュア化とかが決まりまして、
Z ブラシで作りましたって感じ。
これまだあれ、
うん、
作ってる最中、原型でセカンドシーズンやりますよみたいな、
うーん、
発表して、これがゴジラのボードゲ、
うんうん、
そうやっていて、その今渡したワードッチってやつが、
うん、
まあ、それとは別だけど今推している、
うんうん、
最近出たゲーム。
いや、ちょっとこれ見て思ったんだけどさ、こんなこと言ったら怒られるかもしれないけどさ、
うん、
正直5年前から俺もうこういう言葉大喜利系ゲームは新しいの出してももう今更遅いんじゃって気持ちがあったのよ。
うん、わかる。
実際どうなん？
かなり飽和してる。
うん、だよね。
かなり飽和してて、そのなんていうのかな、俺の目線からすると、うん、インディーズゲームで売るのにはいいんだけど、うん、商業で長くたくさん売るってなると、うん、辛いなって思うのが多い。
もうぶっちゃけ商業も出てるし、それこそはーっていうゲームがいるわけじゃん。あれ超えられるの
ってなるじゃん。そう、だからそうなってくると結構狭きもんで、
うん、
個人の範囲で、まあ、それこそ 1000個いかないくらい、500個ぐらい目指してみたいなとかだったら全然ありだと思うんだけど、
うん、
個人で何万個何十、あ、個人じゃないし、会社で何万個何十万個って狙おうと思ったら結構なんていうの、大変っていうか、
うん、それで今これを出すっていうのはどういう意図なの？
いけそうと思ったから。
いけそうと思った、
いけそうと思った。
それでもなおいける、これなら負けねえと思った。
それでもなおいけると思ったやつしかやらない。
あ、まあそれはそう、そのはずと思ったんだけど、それでもなおいくのはどういう理由があるんだろうと思って。
いや、まあ、あのファン層は多いからね、言うて、その、
あ、大喜利系 の
大喜利系というか、まあ完全な大喜利ゲームじゃないからね、一応それ、うん、そのゲームはワードっちね、そのシリーズを新しく始めて、
うん、
アークライトキャラメルシリーズっていう、小さい簡単超楽しいを合言葉にした1200円とかのシリーズ、
うん、だいたいこういう大喜利系ってまたちっちゃい箱多いよね。
そうそうそうそう、でちっちゃい箱にもうだから今までちょっと避けてたところをもう行くっていう覚悟のシリーズなんだけど、うん、それの第1弾がワードッチで、第2弾がピッタンコハンハンっていう、
うん、
質問ゲームで、
うん、
第3弾がクイックショットっていう金井誠司さんの最新作、
うん、
でそれをこの間のゲームマーケットでも押して、
うん、
試遊とかしてもらっていろいろやったっていう なんかやっぱ私有がいいんだよねっていうのを、うん、今回のこのキャラメルシリーズってちょっとその低価格で手に取りやすいようにみたいなコンセプトがあるから、うん、ちょっと見た目がさそんなに豪華じゃないのよ、
うんうん、
さっきの見せたゴジラとかだとあの物を豪華にできるじゃん、うん、怪獣シリーズとかは見た目も結構、まあ、見栄えするようになってるんだけど、うん、こっちはそんなにそういう意味ではさチープめになっちゃうから、
うん、
遊んでもらうことが結構重要っていう、
うん
うん、まあ、本当は遊んでもらう前に遊びたくなるような仕掛けをいろいろ入れるべきだからそういう意味ではちょっと難しいわけなんだけど、
まあアークライトでゴーサインが出たってことは実際売れる、なんだろう、確証があるからやってるんだろうけど、
いやチャレンジだけどね、相当チャレンジさせてくださいって感じでやってるけどね、うん、
でもなんだかんだやっぱり今でもさ、うん、言葉大喜利系ゲームってやっぱり普段ボードゲーム遊ばない人たちにさこう面白さを伝えるのが伝わりやすいのあるよね。
まあそれはそう、なんかその駆け引きとか ここで麦を作るか石を作るかどっちがいいかみたいなのってやっぱ分からない人には分からないからさ、うん、それよりは会話ゲームとかの方が全然やりやすい、うん、会話は普段してるからねみんな、うん、
あモテゲーやってた頃はそれこそワードバスケットとか、
うんうん、
割とまだメカニクスがちょっと強く残ってる感じがあった
けど、あそうだね、
もう最近はもう勝敗とはみたいな感じ
だ、あそう、もうだからどんどん勝敗がなくなってきてて、うん、なんかゲームを遊びたいというゲームを遊びたいっていうのはその勝敗決定装置としてのゲームって意味だけど、うん、勝敗を決めたいっていうことじゃなくて、うん、楽しい時間を過ごしたいっていうことなんだよね要するに、
うん、
だからなんなら勝敗決めるの邪魔とすら思われる節はある、
う
ん
う
ん、
それこそガーテックフォンとかそうだよね、
うん、
今も流行ってるうちやっぱゲーム会社はデザイナーの子が多いからさ、うん、特に女の子が、
うん、
なんかああいうのやっぱり流行るよね、実際やってみたら面白いしさ勝敗はないけど、
うんうん、
そもそも絵描くことに勝敗をつけるっていうのはナンセンスだもんね今思うと。
そうね、まあ、だからそのさっきの言った直接攻撃がなくなってみたいな、うん、ソロ要素が強まってみたいなのとも相まって、うん、どんどん勝ち負け決めるのがこう避けられてるというか、まあ、避けられてるとまで言わないけど、うん、勝ち負け決めなくていいじゃんみたいな、
うん、
空気はちょっとある。だから今回のそのキャラメルシリーズ、
うん、
第1弾も第2弾も勝ち負けあんまり関係ない、
うん、
もう楽しい会話することの方が主眼、うん、一応勝ち負け決める仕組みにはなってるけど建前でしまえ。
正直ボードゲームだけじゃなくてゲームっていう講義の意味がもうすごい今広くなってきてるから、
ね、
ゲームイコール勝敗ってイメージに正直なんなくなってるよ ね。
ちょっと昔から考えたら恐ろしい変化だと思うけど、うん、だってゲームの定義みたいな話ってさずっとそのゲーム関係の人はさするわけじゃん、ゲームとはみたいな、自分たちが命をかけてるものは一体何なんだみたいな、
うん、
で昔はさゲームに勝敗そのを決めるみたいな要素はさ、うん、絶対必要みたいになってたけど今それすら揺らいでるもん、
うん、
なんかルールがあってなんかこちょこちょやり取りしたらもうゲームやみたいな、うん、ぐらいも広まってるから広がってるからね、
ルールの定義も曖昧になってるしね、
そうルールも明示されてないルールとかいろいろあるから、うん、すごいなんか面白い時代になって、
うん、
逆に扱える範囲が広くなったとも言えるゲームが、
まあ、でもそれでいうと割と言葉を切り系のゲームは割と早い段階だからそこはもうパスして先に進む気もするけど、この中でどう競争していくかね他の製品と。
てか今考えなきゃいけないのは大喜利って敷居が高いの、
うん、
面白いこと言わなきゃいけないから、
うん、
だからなんかこう、いかに面白いこと言わなくても面白くなるかっていう仕組みが必要な、
うん、
でワードっちはそこが素晴らしい、
うん、
面白いことを言う必要がないのに面白くなるっていう仕組みになってんのね、そこがすごくってワードっちはやっぱ頭抜けてるなって思えるところ。
うーん、実際ちょっと遊んでないから何とも言えないんだけど、
うん、まあ、佐々木が好きなタイプかは分からないけど、 ので、ポテンシャルはめちゃくちゃあるんで、第1弾に持ってきてるっていうのはそういうこと。
アークライトゲームショー2011、去年の最優秀賞。
そう、ちょっとやっぱ発明があるから、今体験版のハガキをね、佐々木にあげたわけで、まあちょっといっぱいあるから2枚あげた。
ありがとう。ただ俺の耳には届いてなかった。
まあまあこれまだ出たばっかだから、
ね、あ、そうなの。
いや、むしろ糸とか怪獣オンジャースの方が名前的には通ってる。一応、あ、そうそう、怪獣オンジャース、そう忘れてたけど、あの、忘れちゃいけないんだけど、幕開けっていうクラウドファンディングやって、まあ、毎回やってるんだけど、3回今まで第1弾、第2弾、第3弾でやって、で、まあ、おかげさまですごい、あの、評判が良くてというか集まって、2年連続でなんか幕開けアワードみたいなので、なんか受賞して授賞式行ったから、
すごい。
そのクラウドファンディングの、その全プロジェクトの中でも、特に優秀な人っていうか、優秀なプロジェクトベスト20ぐらいかな、の中に一応ノミネートはしてもらってるから、まあ、そういう意味ではそこそこ注目してもらってるけど、佐々木の耳には届いてない。
佐々木の耳には届
いてない。まあまだか。
いやでもやっぱりさ、俺ですらさ、まだちょっとはボードゲームのアンテナさ、いやギリギリ圏外よりアンテナ一本立ってる方だと思うのよ。
まあね、
その俺に届いてないっていうの
は、まだまだ
ですね。なかなか難しいとこだよね。
一応その授賞式の、なんだ、様子、スッキリとかに出たよ、ニュース。
うーん、すごい。
でも佐々木の耳には届いてない。
でも佐々木の耳には届いてない。
くそ。一応親戚とかからさ、見たよ、
あ、すごいね。
あとそのなんか中学時代とかの同級生とかから、なんかテレビで見て買った糸ってやつにお前の名前があったみたいな連絡とか来て、
すごい
な、おお、ここまで来たか、よ、やっとぜみたいな。
でも佐々木、
ちょっと調子乗ってましたよ。ちょっと調子乗ってたよ。来た、ここまで来たかと。あの時モテゲーで言ってた未来一歩ずつ実現してってるぞみたいな、ちょっと自信というか、まあ、心強いみたいな、確かな手応えみたいな、ちょっと感じたけど、でも佐々木の耳には届いてないよ。
いや難しいよね。もう一つさ、恐ろしいことを言うとさ、多分ボードゲーム界隈の中でアークライトって下手したら日本のゲームボードゲーム会社の中で一番名前でかいと思う。
まあそうだね、トップレベルだと思う、多分。
でもなぜか世の中の人はアークライトよりもオインクゲームの方が認知度がある気がする。
わかるよ。
なんなんそれ。
いや、ブランド力よ、
ブランド力。
いや、まあそれは、あの、頑張りますとしか言えない。そこ言い始める
となんか頑張りとはもう別のところにあるような気がするけど、オインクの戦略うまいのかな。
まあ、それは、間違いない。
もっとシンプルなところでロゴがいいからとか、なんか そこくらいまで落ち着きそうな気もするけど。
いや、なんかその1個2個の理由じゃない、やっぱりトータルのブランド活動っていうか、なんかそのオインクさんはやっぱ全ての動きがちゃんとブランドに結実してるっていうか、全部そこに繋がってる感じがするから、まあ、うまいみたいな。
まあ、あとただ俺がデジタルゲーム業界の人で、オインクと割とデジタルの方にも最近動いてるから、
はいはいはいはい、
そのせいもあるかもしれないんだけど、
それアンテナに入りやすいみたいな。で、そう今日話せるかもしれないワードの中に別のであって、オインクさんとコラボしてゲーム出したのよ。
おお、ついに、
ついに
この二大巨頭が。
そう、あの、基本的に俺さ、この人すごいわ、憧れるわって思ったら、その人といかに仕事するかってことを考えるんで、まあなんかいろいろ縁があって、これタイガー&ドラゴンっていうゲーム
を
出して、このゴイタは分かるよね、ゴイタめっちゃ好きやん俺、てか、まあ、2人とも好きでしょ、でなんか3人でも4人でも遊べるゴイタの、2人でも3人でも遊べるゴイタのルールとか、一応ゲームマに出展とかしてたじゃん、モテゲーの時に。であれから月日が流れて、そのゴイタを元にしたちょっとこうゴイタリスペクトのオリジナルゲームみたいなのを、まあ、考えて、一応クレジットに俺が原案ってことに名前入ってたけど、ゲームで会社の人と一緒にゲームデザインして、で、あの、オインク佐々木さんにも入ってもらって、グラフィック、まあ、あとゲームの内容も一緒にそれでやり取りして、でこんな感じで作って、 これがね、そのボードゲーマー的には結構話題になって、
うん、
前回のゲームマ秋で、
うん、
まあ、発売した、うん、秋のタイミングで、そしたらなんか一瞬で完売して、
うん、
で、あ、やったっつって増産だって言って増産したら、それがゲームマ春にまだ届いてないっていう、
あ、
コロナ
コロナショックで、
そうビビるよね。ゲームマ秋で即完売したから、うわーっつって慌てて注文して、
うん、
まだ届いてないっていう、この何コロナ禍よ。
今も売り切れ中ってなってます。
そうだからもうプレミアついちゃって困って
る。へえ、
そんなつもりではってなって、
うん、
でももう、 もうちょっとであの発売される、あの増産が届くはずなんで、
うん、
まあ、それを待ってもらうっていう感じなんで、うん、なんかそのタイガンドラゴンもやっぱり今までじゃない人から遊びましたみたいな、
うん、
めっちゃおもろいですみたいな、あれって野沢さんなんすね、うん、野崎さんなんすねみたいな連絡とか来るから、なんかやっぱオインクさんすげえね。そのオインクさんとその一緒にコラボして出したから、うん、まあ、オインクのゲームでもあるしアークライトのゲームでもあるみたいなコラボ作品みたいな感じでこう打ち出したわけ、うん、だからそうするとさ反応がいつもと違うわけよ、
うん、
なんかいつも届いてないところまで届いてる実感があって、
うん、
これがオインクのパワーってい
や、オインク強いよね。
そう、強いって。
なんかもう
俺は
正直なんだろうね。まあ物がいいじゃん。デザイン含め。
まあそれもそう。だからもう、まあ、全部ひっくるめて一言で言うとブランド力ってやつになっちゃうんだけど。ま
あ、あと面白そう。
ああ、そうそうそうそう。
しかもそこはゲームのメカニクス云々とはまた別の方向の面白そう
っていうかね。そう、あるある。なんか所有しておきたいみたいな気持ちとかもあるから、もうね、そこまでいくと勝ちなのよ。
そう。
もうだ内容じゃないもん、
うん、
まあ、もちろん内容もいいんだけど、
うん、まあ内容の部分でちゃんとそのなんだろう、
まあ、買ってよかったになって
保証になるというかね、うん、
だからちゃんとその気になったファンを次も買おうっつってちゃんとその離脱させない力のある内容もあるし、だってあれナインタイルはわかる、
うん、
ナインタイルはかる、ナインタイルのポケモンバージョンとか出てる、サンリオバージョンとか、あれもシリーズ累計10万部突破みたいなこと書いてあったから、
へ
ナインタイルはなんかそのクイズノックっていうか、そのなんかさ東大王みたいな、なんかクイズブームがここ数年で起きてるじゃん。
そうなの。それすら知らなかったんだけど、
これボードゲーム業界とは関係なくて、その、あの伊沢さんのクイズノック、
うん、
東大王っていうなんかクイズ番組がブームなのよ、
うん、
ちょうどここ3年ぐらいかな、うん、でそんな中でそのな脳トレみたいな、うん、クイズパズル脳トレみたいなテンションで YouTube とかで取り上げられるようになって、うん、なんかそれで火がついて、で今そのいろんなコラボバージョンとかも出て、
ナインタイルってあれだよね、もみさんが一押しのやつだよね。
もみさんが一押し、
あれ違ったっけ、あれじゃあ勘違いだ
ね。それドメモじゃん。
ドメモだ、うん、あれどんなんだっけナインタイル。でも遊んだことあるはず。
なんか裏表にいろんな柄がついて、それをなんかひっくり返して絵柄を合わせる。
うん、やったことあると思う。
多分やった、うん、やったし多分モテゲの中でも言ってるはず、うん、あれ2016、5とかぐらいのゲームじゃなかったっけな、
うん、
多分ちょっとあんま覚えてない。でも2017よりは前のはず。もうそういう感じよ。
やっぱりそれで言うと割とどのメーカーもキャラクターとのコラボに走る時期あるじゃん、
うん、
ボードゲーム。そういう意味でやっぱりキャラクター不足は感じてるのがね、
IP もの増えたよ、
うん、
でも、IP もの俺も結構そのやるように、まあ、このゴルジラとかもそうだけど、うん、IP ものやらせてもらう機会も増えて、いいところと悪いところといろいろいろいろ見えるというか、
難しいだろうね、
なるほどっつって。
ロングセラーと相性のいいボードゲーム業界に IP 入れるのもちょっと考えものかもね、このあるところ。
まあそうね、そういうのはあるね。作るの時間があるしね、ゲームって。
あ、そうね、
やっぱさ、アクキーみたいなやつがさ パッて流行ったらパッて開く気出してそれで売れるみたいなのちょっと憧れもあるよね、
うん、なるほど
ボードゲームとか2クロって思ってから半年1年かかるからね、
うん、
しかもちゃんとその世界観に合わせようと思ったらさ、うん、それ相応のものがかかるしゲームはバグるからさ、
うん、
絵はバグんないっていうそのゲーム業界の格言があるけど、
うん、
ゲームはバグるから、
うん、
急いで出すとバグるからね
ボドゲのバグは取れないもんね
そうパッチとかないから
そこは許容してもらうし
ね、そうだから焦って作ると結構きついんでそういう意味ではその水物 IP の水物的な側面とボドゲは相性が悪いな、
うん、まあそれかもう、まあ、正直言ってもうみんなにこそられすぎて今更みたいなボドゲーと IP を合わせるみたいな手はあるだろうけど、
まあ、既存のね、
うん
まあ、それでいけるんだったらありかもしれない、うん、
いやでもやっぱアークライトキャラクター作った方がいいと思うい
やあんまりあの何深い話は俺はできないんです
そうね
そのちょっと今酒が入り始めたからちょっとあの気をつけて口をチャックしているがその今ちょっとあの繰り返しますこれは一般なるべく一般論の範囲で言ってあんまり攻めた話はしないできないよもちろん
一般人の耳にどうやってアークライトの名を轟かせるか
一応いろいろ考えはしていていろいろやるんで、
うん、
こう起きたってことあんまり言いすぎても言わなすぎてもいけないっていう話になる
俺の妻からアークライトの名前が聞こえたら認めるよ
任せろ頑張るやるからにはやるよそこまで一人じゃできないからもちろんみんな
うん、
連携プレイでなんとかそこまでいけるようにしたい
多分世間一般だとアークライトってあのゲーム出してるところだよって言ったらあああのってなると思うんだけどね
やっぱそうなりたいよね、まあ、そのマリオ任天堂みたいなああ分かる分かるみたいなそういうのはやっぱ目標だよねトトロジブリみたいな、ね、
アークライトから出てるゲームで有名なゲームなんて山ほどあるよねなかなかアークライトってい
うその有名な範囲がね、
うん
まあ、国産ゲームで言ったらラブレターとかイートとかがやっぱり、うん、
いっぱいあるもんね
有名だと思うけどもちろん自分が関係するやつは全部定番にする気持ちでやってるけど、
うん、
責任重大だから、
うんまあ、俺は本当に適当なことが言える矢島の人だから好きなこと言えるけど
俺自分でもまあ一応ゲームデザインとかすることもまああったりなかったりするから分かるけどさその自分が一生懸命作った我が子を他人に預けたり一緒にまあいじくったりとかやっぱねよしあしあるからいじられたくない気持ちもあるからそんな中でやらせてもらうのは
今そっち録音してる
あ、わかんない止まってる一応ついて
るあ、ついてるないや、ジェトコ頼もうと思って
あ、そういうこと、
うん、
ちょっと待って、うん、こっちからやる
よあ、そうやろ
なるべく音源は、
うん、
あの一個にしといた方がいいからこういう無音になってしまう部分をまあいいか、うん、つまんだりするのめんどくさいもんね
これアップするかどうかもまだ定かじゃねえからね
アップしないの
まあするか
せっかく撮ったんだからアップはしたいけどどんぐらいつまむかな、まあ、自撮り炭火焼きだよね
うんじゃあこれは2時の父だから編集俺がやるよ
やったでもちょっとあれだね奥さん部分だよな、
うん、
あとそのちょっと仕事にかかってくるところちょっと言い過ぎたんじゃねえか説もあるから
それはじゃあもう俺が編集したデータを野沢がまた編集してもらおうって感じ
いやなんかちょっと待って今の俺としてはそこまでアウトなことは言ってないと思ってるけどそんな具体的なデータとか言ってないし、
うん、
あの漠然とした、まあ、こうしたいよねしか言ってないつもり、うん、なんかこれこういう企画をやってましてみたいなことは言ってないでしょ まあ、それちょっとあるけどな、ちょっと言っていいの、まあ、なんか、うん、まあいいや、やめとこうとりあえず悩むぐらいだったらやめとこう。でもそうなるよね、悩むぐらいだったらやめとこうになるよね。ポッドキャストそうやりたいなって気持ちあんのよね。さっきの紙に
書いた、そうそう、俺もそれ、その話は振りたかったよ。やるか、またズームとかで。
いや、わかんない、佐々木とやるかわかんない。
あ、まあそうね、
確かに佐々木とやってもいいけど、佐々木とやってもいいんだけど、佐々木とやるとさ、今日分かったけどさ、うん、この5年の話を説明するポッドキャストになる。
俺もなんか久々に話すせいでさ、無駄国の話がちゃんと今回面白いからさ、無駄国から話を掘り出すだけでいいんだよ。
さっきも言ったけど、佐々木もっと喋れよって言って、いや俺喋ることあんまねえわとか言ってたけど、
うんうんうん、
じゃあ俺は佐々木にいつも話をちゃんと聞いてくれなくて、お前長えよって言われるから、うん、だから佐々木が興味ある話だけすれるようにこの紙を持ってきたんですよ、
うんうん、
この集合時間の前のマクドナルドでなんか女子高生か女子大学生がレポートみたいなのを書いてる隣で、
うんうん、
しこしここの紙を作ってね、
そして俺はラーメン屋に並んでたっていう
佐々木が興味ある、これ興味あるわって言ってきて指さしたやつの話をすれば話を聞いてくれるかな。
大体したね、こう見ると。
でも俺そううまいし、俺、うん、自分のしたい話したでしょ結構。
いや、なんかしたい話がちゃんとあったおかげでちゃんと話が出てきたから。
ほら、糸話した、ワードッチ話した、タイガー&ドラゴン話した、ゴジラ話した、ピッタンゴハンハンとクイックショットも一応話したでしょ、
うんうん、
あ、クイックショットあれよ、あのラブレター10周年でしょ。だから金井さんがラブレター作ってから10年間の知見がいろいろ溜まったわけじゃないですか、
うん、
その知見を集結させた次世代ラブレターみたいな内容のゲーム、
まあ、拡張版もいっぱい出してたよね。
あ、そう、あ、10周年は10周年でいろいろ10周年企画を進めてて、まあ、俺そんなタッチしてないけど、あの10周年企画進行中、うん、でそれとは別に新作として金井さんと組んでやってるのがクイックショット、うん、でこのカルタマリナってやつ話してないの。
話してない。
これなんか2人協力の海賊のゲームです、
うんうん、
あの今度出るから一応書いてみた、
うんうん、いや、なんかさ、野田国からしたらさ、こんな5年も時間が止まったやつに話して、もう聞く側はもうみんな知ってるから無駄だぜって思うかもしれないけどさ、割とモテゲーが止まったことによってボードゲームの情報が5年止まってる人いるんじゃないの。
そんな人いるか。え、だからそれってボードゲームの情報をモテゲー男子個室だけで摂取してた人ってことでしょ。
というか、まあボードゲームポッドキャストとして聞いてなかった人いるって絶対。
あ、単純にただダラダラ作業用 BGM としてちょうど良かったみたいな感じで、
モテ、モテで検索したろっつって検索した結果出てきてや
つ出てきて、
だってそれってまさにあの人たちじゃん、そのあのなんだっけ、プロポーズの人たちじゃん。
いや、プロポーズの人たちはボードゲーム好きだから他のボードゲームのやつも多分聞いてるから。
でもさ、あの人たちってモテゲー聞いてゲームマンに来たんでしょ。
そう、確かにって書いて
ある。モテゲー聞くまでゲームマンに来てなかった人たちでしょ。
確かに、確かに。
いるんじゃないの、潜伏してるそういう異常な人たちが。
第二のグラグラさんがちょっと調子乗ってきた調子乗ってきたんじゃないそれ。まあ確かにね、まあだから、うん、あ、でもそういうのはある。確かに俺も聞いてて、うん、その全然興味ないけどボドゲポッドキャストでちょっと走雑談みたいなことで言ったことで知った知識みたいなのがたくさんあるから、うん、まああの無駄だと思わず言ってみるっていうのは大事かもしれない、
うん。
え、でも他結構喋ってる、あ、ね、家サブ、横浜家サブ、
はいはいはい、
さっきちょっと寄ってみたら綺麗になってた、
うん、その横浜近辺のオタクたちがみんなお世話になったところがある。
いや、なんかすごい綺麗になってたよ。
なんか横浜ってさ、昔は割とオタクに寄り添った街でさ、
うん、
家サブは2軒あるし、アニメイトもあるし、メロンブックスもあるし、
あったね、うん、
そういう意味ではある意味横浜近辺のオタクたちを支えてたと言っても過言じゃない。
そうそうそうそう、
ちょうど俺らがガキの頃ってトレーディングカードゲームが流行り始めの時期だったし、
うん、
どこの家サブ？
ボドゲー西口出たすぐのところ、
映画館が入ってるビルの、
あ、そっちムービルじゃない、
そっちじゃな
くて あの ABC、まあ、西口出た ABC マートの横、
え、そのとこにあったっ
け。ちょっと移転したの、
八百屋の、
あ、そうそう、あそこが移転したんじゃなかったっけな。じゃあ今日ね、あっちまで行かなかった。
あ、そうなんだ。
いつもあのルートすごい通ってたの、今日はもう俺おじさんなんで、うん、まあ、あっち行くのめんどくさいから行くかと思って行かなかった。
へー、
あっちが移動してきたんじゃない、ちょっと西口の近く。
あ、そうなんだ、駅近づいたんだ。
か一歩増えたか。
割とあの八百屋の方がさ、ボドゲは扱ってた
の。そうそうそう。 でもあの俺は覚えてるけど、そこで昔から働いてた店員さんが今日はいたから、多分移転してきたんだと思う、
うん、
ですごい綺麗になってたけど、あ、俺この店員さん見覚えあるって思ってちょっと安心したというか、
うん、
ちょっと安堵した。
失礼します。
あ、そうか。はい、
じゃあ看板メニューの宮崎貴族おすすめ焼きです。
はい。
じゃあこのメニュー自己紹介お伝えください。
はい。
おすすめ
の
時もお伝えします。
ありがとうございます。
はい。いや、もうこの宮崎貴族で塚田農場ってことは分かるじゃない？ね、来たかったね。
優秀音が。
塚田農場、その大学生新社会人ぐらいの時代の時めっちゃ行ってたから、ね。
行ってた。けど家族ができるとなかなか来れなくなる。
分かる。なんかさ、毎月当時ゲーム会してたじゃん、
うん、
毎月自分主催のゲーム会も一応してて、
うん、
その時の打ち上げをなるべく塚田農場にして、
うん、
塚田農場 あのポイントカードみたいなやつを貯めて、でなんかクラスチェンジしてくんだよね、どんどん。
塚田農場絶賛してた時期あったもん、
ね、あった。いや、いいぞっつって、うん、なんかちょっとゲームっぽいポイントカードの仕組みだったからさ、
うん、
なんかここに今書いてあるけど、まあ、なんか平社員から始めなんか名刺くれんのよ、塚田農場の名刺で、なんか係長みたいな課長みたいな感じでどんどん出世してって、まあ、要するにポイント貯めてくってことなんだって、
うん、
で社長まで行ったのよ俺確か。あのポイントもどんどん貯まりにくくなるの。最初は2回ぐらい行くとクラスチェンジしてどんどん出世していくんだけど、だんだん出世するための出勤回数がノルマが増えてって、まあ、そこら辺がすごいゲームっぽくて楽しくってよかったんだけど、社長ぐらいかなになると、なんか記念品でボールペンとかもらえたの、スカラ農場のコンビで。そういうのされるとさ、忠誠心が上がるやん。
一時期さ、スカラ農場かドンキホーテの店員になりたいってさ、
言ったっけ、
就活してた時
期。言った
っけ、言ってた気がする。
いや、だからもうそんぐらい行ってたけど、もう何年ぶりだ俺マジで。3、
いや、
そうすると5年ぶりの可能性ある、
うん、4、5年ぶりかも俺も。うめえわ
懐かしいわ、
うん、
しかもその来てた塚田農場だから一番よく来てた塚田農場に今いる。
カジさん元気だね
個人情報を入れてる店員さんと仲良くなったりね、
うん、
してたね。いや、でも俺ツイッターとかで繋がってるから。
あ、そうなんだ、うん、ご、
まあ、会ってないけど、
うん、
なんとなくは近況を見てる。あ、うまいね。
これ SNS やってないんだよ、すごくない？
逆にすごい。
この5年。だから情報に疎いってなんだ
っけ？すごいね。あのボードゲームほとんどツイッターで情報流れるから。
うんうん、そうなんだ、うん。
それもちょっとあれだけどね。まあ YouTube が出てきたから。
うん、
ちょっとあれかな、 YouTube でも情報が広がるけど、やっぱり Twitter 文化なんだよねボードゲームって。
うーん、
まあ、そこが年齢を表してる可能性もあるんだけど、インスタ文化にまだなってないボードゲーム。
ボードゲームっていうか写真と相性が良さそうだから、それこそまあなんだろう、インスタとか TikTok と相性良さそうなんだよね、うん、
だからあのこれからっていうか、まあ本当は俺とかがそれをやんなきゃいけないんだろうけど、うん、インスタと TikTok どうしても俺なんか心の底からハマれなくて。
あ、
ま
あ
ね、ツイッターが居心地がいいんだよ、ま
あ、ぶっちゃけボードゲームユーザーのほとんどっておじさんおばさんっていうのもあると思うけど、
あでもだいぶ年齢は若くなってきてる、うん、俺らが出店してた頃、
うん、
2015年より前とかは40代と30代が3割3割みたいな、うん、とかだったけど、うん、で20代が2割とかで残りがみたいな、
うん、
だったけど今20代と30代でもう3割3割とかかな、うん、だよ、うん、だから相当若返った。
そうなんだ、 何の影響だろう。
え、いや、あのメディアに取り上げられたりしたりして、まあ、メディアとジェリーカフェが強いと思うけど。
ああ、ジェリーカフェ強いかもね。まあ、あとはそのそれこそジャニーズにいっぱい遊んでもらっただけあって、若いインフルエンサーに遊んでもらってるの
も
あるのかな。
そういうのもあるのよ。でもまあその辺のメディアが取り上げてくれたのも、なんかその、まあ、ジェリーカフェの功績は大きいと思って、まあ、当時から言ってたかもしれないけど、ジェリーカフェがそのおしゃれな若者のおしゃれなホビーですみたいなテンションで最初から言ってたから、その価値観というか概念がメディアで言われて、今のおしゃれな遊びなんですみたいな、大人のおしゃれなホビーですって言って、でそれをまあ真に受けた人たちというか、まあメディアにそう言われてたらそういうもんなんだなってなるじゃん。で そういうもんなんだなが多分大事で、そういうもんなんだなっつってジェリーカフェに来てくれた人たちがたくさんのゲーム見て、ああこういう世界あるんだ、ゲームマー来てああこういう世界あるんだみたいな、そのループ。
若者はメディアが流行らせようと思うものを素直に
受け入れるっていう。でもそれも大事よ、イメージ戦略っていうね。まあボードゲームそもそもイメージしながら遊ぶもんだから、
まああとは若者はそのさ、まあ、最近のボードゲームが割と知らない人たちがこう、知らない人たち同士が集まって遊ぶっていう場合にはちょっと来づらいっていうのもあるからね。それをどう克服していくか、まあ、それこそネットだけで話を済ませればいいんだろうけど、
コロナでね、まあ、その部分結構ブレーキかかったと思うけど、今後そこが復活するといいな。あ、そう、家サブでさっきこの紙で思ったけどさ、まあ、綺麗だなって思ったんだけど、もう今俺家サブとか行くとさ、あ、このゲーム遊びたいと思ってたのにまだ遊べてねみたいなのが大量に置いてあるわけじゃん、それでなんか店を出た。
いやでもわかるよ。本屋で漫画コーナーに行った時の俺じゃんそれ。
なんか昔はすごいこう、売り場とかを観察して、あ、このゲームが面出しされてるのかとか、あ、これとこれがこういう風に置かれるのかみたいな、でお客さんはここで気になってんのかみたいなことをすごい観察するじゃん、で今日も一応それで一周したのよ、売り場をね、で観察したんだけど、それよりも自分がその遊べてないゲームの多さになんかうっつって、あの自分にダメージを受けたのと、あとこんなに面白そうなゲームがいっぱいある中でどうやったら天下を取れるんだっていう道のりが長すぎるっつってうっつって、でダメージを受けて早々に退出した。
野沢ですらそんなまだ遊べてないゲームがあることに絶望するっていうのがなかなか衝撃というか、ボードゲームもやっぱりまだまだ、まあ、なんだろう、ボードゲーム自体もさ、星の数ほどあるんだなって。
あるよ、
まあ、それこそロングセラーなものが最新作と横になるっても全然見劣りしないっていうのも、
で、まあ、それも古くなんないかな、
デジタルゲームとかはさ、どんなに名作って言われててもさ、さすがに最新作の横にドンキーコングのさ、
まあ、てかハード変わったりすると変わるしね、
一番最新のやつとか置かれてたらさ、さすがにってなるけど、それがないのよ。
あ、でもあれよ、モテゲーそれこそやってた頃がさ、その自分で主催とかもしてたから、年間80回ぐらいゲーム会行ってたわけよ。
あ、なるほどね。
それが俺のなんかアイデンティティだったの、俺めっちゃ行ってるみたいな、でしかもその80回のゲーム会ほとんど違うゲーム会だから、そのお気に入りのゲーム会に入り浸る人はそこそこいたんだけど、その80種類のゲーム会に行く人ってそんなにないから、そうするとさ、それぞれで人気のゲームとか違うわけじゃん、あのゲームはこっちでは難しいって言われて人気がない、こっちではすごい人気とかも起きるわけじゃん、その辺がすごい刺激的で自分のなんか肥やしになってたんだけど、今全然できないからゲーム会、まあ、コロナと関係なくね、その育児的な意味で。
なるほどね。今日よく来れたね。
え？
今日よく来れたね。
それは奥さんの当たった寛大なご慈悲で。今日午前中、息子の体操教室行ってやってきたから。
お疲れ様。大変。
土日も6時7時に起きてる。まあ6時7時は注意すぎかな、一応目覚ましは土日でも6時に目覚ましかけてるから、朝。 平日も、うん、休日も関係なく、まあでも大体起きないんだけどね。それで奥さんには早く起きろなんつって、いつまでやっとんじゃんみたいな。
子供遅くても7時に起きるからね。
そうなん、うちの子夜更かし全然起きないんだけど、全然寝ないんだけど。
あ、そうなんだ。うちは8時には寝るからね。
マジか。
でも夜泣きやってるけど。
いや、それがね最近の悩みよ。10時11時でもすごいもう走り回ってる家。もう 寝てくれって頼むから寝てくれって
、まあ、2人いるからっていうのはあんのかな。
あ、まあ、どっちかがどっちかを起こすと無限ループよ、うん、片っぽが寝ても、あの、ね、片っぽが寝ても片っぽが起きると起こすやん、起きて泣くやん、無限ループ。でも起きる時間は、あ、どうぞ。起きる時間はその6時7時だけどね。
うん、
だからそこがどうしたらいいんだろうっていうのは。飲み物ってなんだっけ、さっきのメニューからやるから
ね。うん、生中で、
生中を飲み物、生ビール、これ、うん、中ジョッキ、はい、生中。じゃあ俺もターンも、何がいいかな、何がいいかな、ハイボール。でもなんか甘い酒飲みたくなっちゃうね。これ何飲んだかも全部バレる。
どういうこと？ああ、別にバレてもなんでもない。
奥さんが見る聞くか知らないけど。でもなんか私がワンオペ二人育児してるのに、
いや、わかる、
いい子身分ですねって言われちゃう。
いや、俺もさ、妻それこそさ専業で子供見てるからさ、うん、俺よりも長い時間見てるわけで、そんな中俺はこんなに好き勝手していいのだろうかっていう葛藤が生まれちゃうよね。
生まれちゃう。でも俺バカだから仕事とかしてて集中すると全部忘れる。う
ん、いや、仕事に集中してるだけ偉いけどね。もう自由な時間が電車の中だけじゃん我々って。
わかる。でも電車乗ると眠くなるの。
そう。
あとあんだけこれが終わったらあれやっとこうみたいなことを思っても、いざその時間になると、あー、めんどくせえ、ゴロゴロしてツイッターしようってなる。辛いよ。
改めて親になってみて自分がいかにダメ人間かって知るよね。子供子育て忙しいよとか言いながらスマホでめっちゃ漫画見てる俺みたいな。
いや、俺らの親世代そんなことしながらスマホで漫画とか、スマホないからさ、
うん、
俺たち誘惑がありすぎるというのもある、
うん、いや、改めてダメな親だと思うんだけど、 YouTube とかめっちゃ見せちゃうの。
うん、
そっち見せてない？
YouTube はそんなでもないけど NHK は見せちゃうの
よ。いや、でもそれはいいよ。
Eテレ、教育テレビ
全然いいよ、偉いね。うちもさ YouTube 中毒でさ、テレビでさ NHK とかつけてもさすぐ YouTube が見たいって言うから。
へへ、そうなんだ。
で、ひどいのがさ、たまに夜泣きでさめっちゃ叫んでるって思って、なんて叫んだのって思って聞くとさ、 YouTube が見たいって叫ぶ。寝言で。
あ、寝言。
うん、
YouTube が見たすぎて寝言で叫ぶの。
夢の中でも見たくて叫んでる。
夢の中で見せてもらえてないってこと？
多分。
で、あれじゃん、中毒じゃん。
超中毒で、ずっと最近はシンカリオンの変身、変身集、変身シーン集見てる。
なるほど。いや、それがあるよ。うちもそうよ。似たようなものよ。Eテレのがマシかな。どうなんだ。
全然マシだよ。YouTube でも回してるやつ、たまにクソな動画とか回るじゃん。
まあね、一応なんか俺もそのEテレはさ、言ってもその道のさ、うん、プロたちがさ作って、よくよく見るとやっぱ NHK って質が高くてさ、
質高いよ
映像の、うん、なんか子供をバカにしてないっていうかさ、うん、本気だからさ、やつら彼ら、むしろ俺が勉強になって俺の方が見ちゃって手が止まるっていう。
いや、いい、なんだろう。
生ビールです。
はい、
お願いします。と、梅干しサワーでございます。
はい、
お願いします。お酢のサワーさんにしてもよろしいですか？
はい、
NHK ってだって映像とかそのデザイン業界の超優秀なやつらしか入れない。
まあそうだよね。これは
でも正直さ、
もう今の若者って YouTube 見るのが当たり前になっててさ、
うん、
会社とかで新人とか毎年10人くらい入ってくるんだけど、で最近の新人の自己紹介聞いてるとさ、もうまず自己紹介なんでさ、うん、好きな YouTuber って欄がある。
ほう、
もう好きな YouTuber を紹介するのがもう好きな曲とか好きな芸能人とかと同じ。
あ、俺の時っていうか、まあ俺とお前同じ世代だから同じだけどさ、うん、好きな映画はって当たり前のように書いてあるのが、うん、映画を普段あんま見ない俺からすると、うん、はぁって思ってたんだけど、うん、それが YouTube になってる
そう。でさ、聞いてもわかんねえのよ、もう若者についていけてないなって思うわ。
好きな YouTube を言うことが自分の紹介になるってことだから、
そうそうそうそう、
まあ当たり前のような共通言語になってるんです
よね。恐ろしいよ。
好きなボードゲームはになってほしいな。
好きなポッドキャストはとかね。
だってモテゲー入らないだろ。いや逆にでもそういうので、え、あなたのモテゲーって書いてるんですかってなったらもうマブよ、
うん、
その二人が。でもこれでさ、一応モテゲーが最新回が更新されたらさ、うん、俺たち終わってないじゃん。
嘘だ、終わ、もう再開みたい、再開とは言わない。
終わってないコンテンツになれる。いやだからその点が線になるわけよ、
うん、
でそうすると2014年ぐらいじゃない俺ら始めたの。
新人入社が2013年だったもんね。
あ、2014じゃないか、もっと前か。あれ、 13?
2013が我々の卒業して新社会人の年じゃない？
嘘つけ。
あれ、じゃあ11年か。
2011
だ。
2013年ぐらいかな、始めたの。2014か3か4かぐらい、うん、ということはあとちょっと10周年だ。モテゲー10周年。これ頑張って年1か2年に1回かでも更新しておけば、うん、10周年できるよ。
やばいな。
でもそのうち空白の5年とか言ってるけど、うん、半分やってねえじゃん。
すごいね、やっぱ
空白の5年があったらさすがにダメかな。
いやでもあの時頑張ってやってたね。
うん、で未だに全ボドゲポッドキャストを並べたら、うん、更新回数はそこそこ上の方だ。
えらい、あれあれえらい休んでたけど、
一応だって100回行ってる、行ったよね、確か
3回行った、3桁
行ったよね、3桁
行った、うん、
まず毎週更新するところってそ、あでもそんなないは言い過ぎだな、結構増えてきてるな。でも100回超えてるやつはやっぱりそんな何十もない。
いやまあそのうちどれだけボドゲの話してたかって話でもあるけど、
いやでもゼロじゃないでしょ、ちゃんとしてたでしょ、
はい、まあそうかそうか、う
ん、なんだかんだ、うん、なんならボードゲームよりももっと普遍的なゲームの話とかしてたよ、
うん、
ちょっと意識高い話。
あの頃は燃えたぎってたよ本当に。
いやでもちゃんと、うん、ちゃんとその時の意識高いやつを実践してっから俺、
う
ん、
まあお前はねそういう意味で偉いよ。あの時は小バカにしてたけど、
やるよ、口だけじゃない、
ちゃんと今まで繋がってたのはすごいなお前。俺はそれで言うとモテゲーでやったことを実生活で何にも生かしてないから。
俺はちゃんと仕事でやってるから、あの時言ってたことだから今聞き直したら、あの頃のこの考えがあの商品に生かされてますねみたいな、まあそんな分かりやすくは入ってないけど、まあでもそういうことよ、
うん、
役に立ってる、
うん、偉い。
育児とかに役立つのかな。まあでもなんかあの宝石がいっぱいっていうゲームがあって、
うん、
それまあメインじゃないけど一応か、まあ、あの制作に携わったんだけど、うん、まあ、神経衰弱みたいな、めくって宝石が出たらゲットできるよっていう、まあ、結構運要素も強い、あの家族でも遊べるようなゲームなんだけど、一応対象年齢4歳からっていう風に公式ではなってるんだけど、うん、ちょいちょいそのツイッターとか見ると2歳10ヶ月のなんか娘が遊べてすごい楽しんでましたみたいな。あ、この間ちょうど先週ぐらいにテレビ のニュースでその宝石がいっぱい取り上げられてて、うん、でなんか娘さんその 2歳ぐらいの娘さんで遊べてましたみたいなのを見て、で2歳10ヶ月ってもううちの子遊べんやんってなって、うん、実は試してなかったからちょっと試そうかな、なんか絶対ボロボロにされるから怖くて話してなかった
ボロボロにされるよ、なんか渡すと
4歳ぐらいまで我慢かなと思ってたんだけど、
うん、あそれでいうと子供のためにボードゲーム作るのはちょっとロマンがあるんだ、
あるよね、
なんかやろうかな、
ちょっと一応夢としてはあるけどね、うん、子供とボードゲーム作るとか、うん、子供にテストプレイしてもらうとか、うん、パパこのバランス良くないよとか言われたり、うん、逆に言われたり、
確かに
ここちょっと甘くない調整がみたいなことを言ってきたらこいつ成長したなって、
逆に言えばもう子供をコンポーネントの一部として扱うっていうのはありかもね、子供って予測できない行動するじゃん、
そう、
ある意味さ、その予測できなくてもまだ物心がない子供ってさ、親からしたらおもちゃ的な側面があるじ
ゃん逆に、
そう逆に、だから子供をコンポーネントの一部にして親が楽しむみたいな、
なんか例えば子供にボールを持たせて、うん、で親は思い思いの場所に円を描いて、うん、自分のところにボールを投げてきたらその人に的なね、
うん、そうそうそう、どういう的を作れば当ててくれるかとか
子供をランダマイザーにするってこと
ですね、そうそうそう、
確かにそういうのは、そういうのあんまりやられてないかも。
とかあとはその大喜利じゃないけどさ、子供って年齢によって持ってる情報とかさ、その時の興味内容違うから、
違う、ね、
子供をそのアンサーというか子供の言うことを答えにしてこっちは何か、
あね、それそのまんまじゃないけど、うん、なんかすごいいいなと思ってるゲームはヒントを言いますってのがあって、
うん、
それを親子で遊ばれることを想定してて、子供が出題者になるの、
うん、
で子供カード引いてなんかイチゴと か, なんか牛乳とか書いてあって なんかあるじゃん、うん、そしたらそれについての ヒントを言うの、うん、その例えばイチゴだったらそれについてのヒント、うん、で子供だからさ、美味しくて僕が好きでとかなるのよ、
うん、
それじゃ分かんねえよみたいな聞いたんだけどでも親はさ、子供がなんか考えて喋ってるだけ楽しいじゃん、
うん、そうね、
でそれでなんかうまくてとか言ってるので、いちごかなって正解みたいなので楽しむ、
うん、いいね
っていうのはすごく微笑ましくて、うん、いいゲームだなって、そういうのはある、
うん、いやそれこそボードゲームって割と家族で遊んでもらう需要はあるはずじゃん、
あるある、でもさ今までさその家族でできるファミリーゲームとかってさ興味はあるんだけどさ、うん、自分がやっぱその立場にならないとシンプルなものできねえなと思ってて、
うん、
でなんか、まあ、子供がさこれで成長してったらさ、今まさに勉強中なんだけど、あ親ってこういう気持ちになるのかみたいになるじゃん、
うん、
なんか世界が全然違う感じ見えるじゃん、うん、なんかトイレの位置とかおむつ替えの位置とかすげえ気にしたりとかさ、うん、エレベーターの位置が気になったりとかさ、なんかベビーカーが入れるかどうかが気になったりとか、今まで気にしなかったことが気になってきたりとかしてさ、
本当に親になってからあこれかみたいなね、
そう分かる、
よくなんかさ親とかってさやたらトイレ行くの報告してきたりするじゃん、うん、ちょっと私今トイレ入るねとか言うじゃん、うん、なんでわざわざ言うんだろうって思ったらそりゃ言うわってなるよね
なるなる、
親になって分かるよね、言わないと泣くから言うんだよっていうでそれをもうさ数年とかやらされたらもう身に染みてしまってさ10年経っても行っちゃうわってなるわ
それなんか世の中の不思議が解けていくやつ、
そうそうそう、
この間そのさちょっと話も戻るけど中道先生のさ結婚式行ったんだじゃん、で結婚式を見てさあなんかいいなと思ってたわけだけどさ、もうさ心のどこかでちょっとさその両親に感情移入する瞬間出てきたもん、わかる、だから中道先生とその奥さんがさ、
うん、
それぞれの両親がさ、まあ、参加しててさ、その親に向かって読む手紙とかあるじゃん、
うん、
で何年か前は自分たちがその読む側だったわけじゃん、
うんう
ん、で奥さんとかが読んでさ、うん、たりしたわけじゃん、でそっから何年か経ってさ、その中道先生、まあ、俺より全然年上の中道先生の結婚式で、うん、中道先生の奥さんが 両親に向かって手紙読んでんのを聞きながら、俺は中道先生の奥さんの両親側の気持ちに一瞬なるっていう、うん、
まあわかるわかる
っていう、なんかまあ気持ち流行っても自分でも思ったけど、うん、あでもなんか一瞬でも思ってしまうっていうのはもうなんかすでにもう見えてる世界が変わったなっていう実感があって、うおなんか怖いけど面白いみたいな気持ちはある。でこれが分かってきて、もうちょっと子供が育ってきたら、なんか俺にも芯食ったファミリーゲームが考えられるんじゃないかっていう気持ちもあるけど、なんかそれはあまりにも子供を仕事の道具として見すぎなんじゃないかという気持ちもちょっとある。
いやまあそれはそれでいいと思う。
でも俺もうね、仕事と遊びが切り離せない、てか切り離さないよう切り離さないようって生きてきたから、もう悪いけどそうなっちゃう。なんか遊びと仕事の境目がもう本当にない。
まあでもそれはいいことだし羨ましいことかな。俺はもう全然別だからな、
まあ、ほとんどの人はそうなんじゃない。いや特殊なんで、だからそのゲームを遊んで楽しいことが趣味じゃないんだから、まあ遊んで楽しいのも趣味だけどね、うん、それもそうだけど、どうなるんだろう。
遊んでる数も違うだろうしね、楽しんで遊んでる人たちの量を超えて遊んでるから。
まあ特殊な、あ56分だ、1回あれかな、
あそう止めなく
て1回止めて